Indeed.
Nice.
皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト、毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第1週目は私おやびんがお送りいたします。ということで4月の2日ですね。もう4月ですよ。4月、まあ、昨日ね、散々エイプリルフールってやつで振り回された方いらっしゃると思います。まあ X とかね、インスタとか TikTok とかいろんなところでね、多分きっと結婚しましただとかいろんな話がねあったんじゃないかなと思いますけど、エイプリルフール、まあその他に新学期、それから新生活ね、いろいろ4月、まあ、3月は別れ、4月は出会いというかね、新たなスタートということで、皆さんいろんなスタートラインに立たれてるんじゃないかなと思いますけど、そうですね、まあ、エイプリルフールの思い出っていうと嫌な思い出っていうかね、なんかあのきついわっていうのは何個かあって、やられて一番きつかったなと思うのは、なんか友達とかと集まった時に心当たりのある女友達の方から、あなたの子だよってやられた時はあかんって思うあかんっていうね、若干心当たりありますけどあかんっていうシャレにならんっていうのは一回あって、あの人生で初めて結婚を意識した瞬間でしたね。はい、それはね、なかなかあかんな、きっついなっていうエイプリルフールでしたね。あの僕以外の人が全員知ってる状態で食らったので本当にあかんってなりましたね。あの次の日市役所へ行く方法とかなんかいろいろググってた記憶がありますねあれはなんかね辛い人を追い込むね、エイプリルフールはね精神的に不安定なのでやめましょう。それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、おやびんです。さて早速ですが、今回のゲストさんをお呼びしたいと思います。シンガーの藤井直美さんです。
こんばんは。
いらっしゃいませ、
はい、いつも元気でいられるパワー届けます、藤井直美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで早速ですが、いろいろと掘り下げていこうかなと思うんですけど、はい、まずね、藤井さんを知ってもらわなきゃいけないかなと思うんで、簡単な自己紹介があればぜひ。
はい、まあ最初の冒頭でも言ったように、いつも元気だけが売りなので、取り柄なので、元気でいられるパワーを皆さんにお届けしていくべく歌っております、藤井直美と申します。歌もですね、結構元気な歌ばっかり歌ってるので、まあ元気といえば藤井直美で覚えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、では早速いろいろとですね聞いていきたいなと思うんですけど、まあ、これ僕よくやるんで、あの出演者シートっていうのでかな、ここから聞いていくことが多いんですけど、うん、
はい、
もうこれに載ってないことをよく聞くんですよ。
あ、そうなんですね
ね、ちょっとね X とかいろいろ見させてもらった時に、
はい、
アニメソングが結構、はい、っていうのを聞いた、見たんですけど
、はい、
なぜそこっていうところをまず聞いてみたいなと思ったんですよね
ちょっとした企画で、
はい、
アニメの回をやろうって話になった時がありまして、
はい、
まあ、アニメ嫌いじゃないので全然好きなのでいいんですけど、実はそこまで詳しくないっていうちょっと後ろめたいところがありましてなんかよく ちょっとそのアニメ系を、うん、そのツイートとかでも載せてるのでよく聞かれるんですけど、じゃあ詳しいんでしょうみたいな。
はいはいはいはい。
でも実はそこまで詳しくないです。
あ、なるほどなるほど。そうなんですね。
ただやっぱね、見てたっていう記憶はあるんですよ、うん、ただそのすごい詳しい人っているじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういう人たちと同じ年ぐらいに同じように見てたはずなのに、うん、なんでそんなとこまで覚えてんのとか、 あったねそんなことぐらいなのばっかりで、
はいはいはい、印象はあるけどみたいな。
そう、なんか詳しく話せるほどの記憶がないんですよ。
なるほど。
はい。
でもその歌とかは好きなんですか、そのアニメソングを歌うことは。
そうですね、あ、歌は好きなんでよくライブとかでもアニメの曲歌ったりはします。は
い
は
い、なるほど。
あ、でも昭和のね、昭和のアニメです。昭和のアニメ、はい、
ちなみになんか自分の中で歌いやすい曲と、
うん、
あと自分の中でこれはライブで歌うと盛り上がるなっていう2曲ぐらい教えてもらいたいんですけど。
あ、まあ、歌いやすい曲盛り上がる曲、まあ、大体同じかと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、比較的多く歌うのはタッチ。
はいはいはいはい、はい、
ね、結構皆さん知ってますし、
はい
はい、あと最近ちょっと歌ってみて結構あの男性受けいいかなと思ったのは、
はい、
セイントセイヤのペガサスファンタジー。
あーすごい納得できた今自分でも。
あれなんか元気でも私歌えるんで。
すごいですね。
歌いやすいなって思いました。
僕は歌えないです。
やっぱ男性的には高いんですかね。
高いですね。はい、厳しい、あの音域は出ませんみたいな。カスカスになりますみたいなね。いやでもなんかすごくね、その2曲はなんかしっくりきます。はい、
やっぱりこう有名な曲を、まあ、有名な曲っていうかライブでは結構皆さんが知ってるような曲、うん、カバー曲は歌うようにしてるんで、まあ、その辺結構いいかなって。
なるほど。
選んでますね。
いやなんかタッチは僕もよく歌うんで。
そうなんですね。
そう、あれね、ちょっと脱線しちゃうんですけど、方言で歌ってる方がいて、それをなんか面白がって、普通のタッチをみんな歌うからこっちを覚えようと思って、その方言バージョンを覚えて、
え、聞きたい。
歌ってます。まああのね、後ほどあのオフトークなりなんなりの時にこういう人が歌ってますよっていうのはお教えします。
はい、
はい、はい、ということで、さあそういうアニメの曲をやりながらも、まあ、もちろんねシンガーということで自分の曲なんかもやられてるわけですが、
はい、
作詞とか作曲もされるんですか。
そうですね、基本詞は自分で書くことが多くって、はいはい、曲もまあ自分で作曲することも多いですかね。ただアレンジだけはできないのでお願いする感じにはなっちゃうんですけど。
なるほどなるほど、はい、これはそういうふうに答えてもらった方にはいつも聞いてるんですけど、
はい、
詞が先ですか曲が先ですかっていうのと、まあ、その詞が出てくるタイミングとかルーティーンとかってありますかっていうのは聞きたいんですよね。
そうですね、そう、なんか私も詞が先曲が先どっちがいいんだろうっていうのは思ったことがありまして、
はいはい、
なんか曲作る人たち結構コードを先に作って、コード進行でを作ってからメロディー考えるっていうこととかも聞いたことがあって、なんか結構高度な技かなって私的には思ってて、で昔は詞を作ってから曲をつけてたんですよ。
はいはいはいはい、
でも最近はなんとなく、まあ、同時
同時
同時なんとなくこう、うん、詞を書くときにテーマを決めて、
はいはいはいはい、
なんか、まあ、普通にねこういろいろ浮かんできたらいいんですけど、うん、なんかテーマがないとなかなか書けないので、テーマを決めてちょっと詞をだいたいこう書きつつ、じゃあちょっとメロディー考えようかなってメロディー考えつつ作りながら、メロディーに合うように、思いついたメロディーに合うように詞も変えていくっていうような感じで。
なるほど。
なんとなく同時に作ってます。
同時に作ってる、
はい、
自分の中でその詞のテーマを考えるときって、
うん、
思い出とか、まあ、現在とかいろいろあると思うんですけど、
うん、
バランス的にはどっちが多くなったりします。まあ、あとメッセージ性なのかとか、
うん、
なんか得意なジャンルという言い方は変かもしれないんですけど。
そうですね、まあ、言うてそんな何曲も何曲も作ってないんであんまりあれなんですけど、まあ思い出を、昔は思い出を書いてました、はいはい、最近は空想
空想
空想とか、なんかこんなんあったらいいなとか思いながら、
はいはい、
あ、こんなこと出来事あったら面白いなとか、 思い出と混ぜながらとかもありますね。
なるほど、
はい、
やっぱそれはやっぱ考えてるときに楽しくなるもんなんですか。その僕作詞とか作曲するわけじゃないので、そのイメージがちょっと湧きづらくて、そのメッセージ性とかいろんなものを思い出とかを思い出しながらそれを文章に起こしていくわけじゃないですか。その瞬間ってやっぱ楽しいもんなんですか、それとも、まあ、さっき言った空想だと自分にいいように考えていくわけじゃないですか当然。だからその時ってやっぱ気持ち的には面白くなっていくもんなんですか、なんか書き始めるとつらつら出てくるもんなんですか。
でもそういう時もあります。なんかどんどんこう言葉が出てくる時もあれば、はいはいはい、どうしようかなって詰まる時ももちろんあってあとはあの言葉、
はいはい、
ここを違う言い方に変えたいんだけどなんかないかなみたいなのをすごい探したりはしますね、
はいはいはい、ちなみにその詰まった時って、うん、一回そこでなんか休憩じゃないけどやめるものなのか、なんか日にちを開けてもう一回書き直したりするもんなんですか。
あ、私は基本やめますね。
やめるそれは後日なんかその曲の続きを書こうとかにはならないんですか。
でももう曲ができてメロディーがもうあっての、はい、あの作っているのだったらまた後日やります。はい、何もない時はもう一回やめます。
あ、一回やめる、
ね、でまた考え直したり、
はいはいはい、
まあ後からまたそれを元に続けてみたり、
はいはいはい、
それはその時いろいろです
やっぱ その時々変わるんですね、は
い、変わりますね。
なるほど。いや、なんかいろいろね、その曲の部分も聞かせていただいたんですけど、まあ一問一答っていうのもね、やらせていただいてるので、これも、これは次のコーナーで聞いていこうかな。先になんかやっぱ音楽のこといろいろ聞きたいなと思ってるんで、うん。そうですね。歌手になるきっかけ。
はい。
まああの、プロフィールの方でね、あの、小さい頃から憧れてっていうのを書いてあるんですけど、うん、これ一回、挫折っていうかなんかやめてるんですよね。でも
そうですね、やめちゃってましたね。
それはなんかあの特別な理由があります？
全然特別じゃないです。もうなんなら普通すぎてやめました。あの生活が普通
え、でもこれで行くと養成所に通ってたっていう。
そう、でもそれもやっと大学生でやり始めて、はい、本当それまでは本当になりたいな憧ればっかりで、はいはいはい、なんかそんな一人でもしなったらみたいな妄想とかしたりしてたんですけどまあでもやっぱりこう小さい時とかはやっぱりね、親の賛成がねないとそういう道ってどうしても進めないじゃないですか。
確かに。
しかも当時全然関東圏じゃなくて東北に住んでたんで、
はい、
当時のそういう通うのって大体東京だったんですよね。
まあ、
そうなっちゃうともう通うこともできないし、親も快く思わないし、お金も出してもらえないし、はいはい、だからもう本当ずっと我慢というか何もできず、はい、で大学生でバイトしてお金を稼ぐようになって自分で養成所で、その頃は地元でやってるやつに入ったんですよね、
はいはいはい、
なんかエキストラとかぐらいは行ったんですけど、まあでも就職しちゃったらですね、普通に就職してしまったら普通の生活を進み続けて、まあ、一般的な道を歩いていうちにそっちの方はフェードアウトしていきました。
ね、不意に戻ってきたんですよね。
そうなんです。あの安室奈美恵さんの最後のライブが当たったので、
はい、
見に行ったんですよ。その時にいいなと思っちゃって、なんかあえて嬉しいとかって思う人いっぱいいるとかと思うんですけど、はいはい、まあ、それもあるんですけど、それよりもあんなところで歌えていいなってすごい羨ましくなっちゃって、で
願望みたいな、
そう、もう本当いいなと思って、でも、まあ、そこそこ年齢もいってたんで、もうでも自分が出るのもうダメかなって思って、じゃあ声だけだったら頑張れるかなと思って、その後声優の養成所入ったんですよ、
はいはいはい、
でその入って、まあ、少しあって、その後また今度は堂本光一さんのエンドレスショック舞台を見に行きまして、
はい、
そしたらやっぱり自分が立ちたいって思うようになったんですよ声だけじゃなく、
はいはいはい、
でそこからもうボイトレとか通い始めたりして今に至ります。
なるほど、はい、じゃあその思いがなんか一回諦めた思いが導火線にもう一回火がつき直して、
そうですね、
今はその道を走ってる感じなんですね。
走ってますね。
いやなんかあ、でもねちょっとだけわかる気がします。
あ、本当ですか。
僕もあの僕自分の、ね、年言っちゃってるんですけど50近いんで、
うん、
でも僕これ始めたの3年前なんですよ、
うん、あ、そうなんですね。
不意に始めて、
へ
で2年やって面白いなって思って、
うんうん、
続けたいって思って、 うん、でそこから僕もラジオを探していろいろオーディション受けたりして今に至ってるんで、そう結構なんか思いって大事だなっていうのはすごく、
はい、
なんか年とかあんま関係ないんだろうなって思ってやって、まあ、時間があった方がねなんかやれることはいっぱいあるんだろうけどとは思うんですけど
確かに
僕はこの声だけの方に行っちゃったんですけどね、ラジオやりたいっていう、そっちに行ってしまったんですけどね、はい、いやなんかねいろいろ聞かせていただいたんですけど、この後もですねもっともっといろんな藤井さんのことを聞いていきたいと思うんですが、まずここで藤井さんの曲を一曲聞きたいと思いますので、藤井さん曲紹介を。
はい、初めてオリジナル曲としてちゃんと出した曲ですね、未来は作るものです。よろしくお願いします。
うつむかないでほら顔上げて、涙は似合わないそんな顔しないでよ、君にはね素敵な笑顔があるさ、こっち向いて微笑みかけて、失敗や不安なことなんて誰にだってあるからさ、気にしなくていいよ、大切なことはそう自分信じて諦めずに進むこと、もし僕が君の代わりになれたなら辛い時が
いただいたのは藤井直美で未来は作るものでした。
はい、ということでそれでは引き続き藤井さんのことを掘り下げていきたいと思いますというところなんですけど、
はい、
いい曲ですよね。
ありがとうございます。
応援されてるっていう感じもするし、なんか自分への暗示というか、
うんうん、
前行けよみたいな。
そうそうです、本当これは本当最初一番最初にオリジナル曲をちゃんと、
はい、
あこれは曲は自分じゃないんですけど、
はい、
曲とアレンジとしてもらって配信もしてもらえるっていうやつで、
はい、
初めてきちんと出したオリジナル曲なんですよ、
はいはい
はい、で、まあ、自由に詞作っていいよって言われたんで、もうなんか頑張れみたいな曲を書きましたね。
これはなんかその詞を作ってる時に、
はい、
なんかイメージとしてはどういうのをイメージしたんですか？
なんかこの時は、まあ、この頃結構そういう頑張れ系な詩を書くことが多かったかな、はいはい、なのでもうイメージというかなんか本当応援してるような詩を書こうっていうのとかばっかり思ってて、なんかどういう風景をイメージしたとかっていうのはこの曲に関してはちょっとなくって、本当なんかメッセージをつだつだ重ねたような感じです。はい、
タイトルがねなんかすごいなんて言うんだろう、未来へとかなんかそういうんじゃなくて、はい、未来は作るものっていうなんかそこにすごく
あ、はいはい、
引っかかるというか、
そうなんですね。そうなんか結局この題名って歌詞に出てこないんですよ。最後に作るんだはあるんですけど、なんかあそう私結構題名は詩を書いた後につけるんですけど、
はい、
なのでまあ市に出てくることもあれば出てこないこともあり、うん、でそうです、なんかやっぱこれは自分へ向けてでもあるし、うん、聞いてる人に向けてでもあるので、未来は変えられるんだよみたいなメッセージを込めてます。
なるほど、
はい、
それ変えるっていうところを作るっていう表現になってる。
あ、そうですね、まあ、変えるっていうか、まあ、自分のなりたいような未来を作っていこうよみたいな感じですかね、
まあ、描いていくっていう、うん、なるほどなるほど、うんうん、そういうことだったんですね、うん、そう、漠然とその未来は作るもの、まあ、ゲストに来ていただけるって決まった時に、まあ、資料をもらって、はいはい、そのタイトルが書いてあるからそれ検索して聞くわけですよね、はい、未来は作るものって書いてあると思ってそれを聞いてでもなんか出てこない歌詞にどうって思ってなんだと思っててそれをなんとなく何回か繰り返して聞いてると、とりあえずそのメッセージとして自分を奮い立たせるものもあるし、
うん、
まあその歌い手さんとして聞いてる人にっていうのは伝わるんだよなと思ったけど、うんうんうん、この作るもの、未来は作るものっていうなんでこのタイトルにしたのかなは本番で聞こうと思って、
あ、はい、
ちょっとね今日聞きたかったんですよ、
はい、
いやそういう意味があったんですね。
そんな感じです、はい、
じゃあちょっとあれですね、今までは曲に関することをいろいろ聞いてきたので、
はい、
今度は藤井さんのことを少し聞こうかな、
はい、
このねマイブームドラえもんあとうちの猫両方猫
猫です、そうですね、どっちも猫です、ね、
これドラえもんは声変わろうが変わる前がドラえもん、
あ、もうどっちもいけます、
どっちもいける、
はい、どっちも大丈夫です。
マジですか、
なんならどっちか分かんなくなっちゃうぐらい。
あ、ドラえもんそんな好きなんですね
好きなんですけど、これまた悲しいことに博士ぐらいまでには行ってないんですよね、はい、
あ、なるほど、好きだよっていう、ドラえもんいいぞっていうぐらいの、
好きで道具もある程度は知ってるけど、うん、本当にもうドラえもん博士ぐらいには慣れてないですね、
まあ、なんか全部映画見ましたとかそういうのではないっていう、
もう見たはずですけどそんな細かいとこまで覚えてないっていう、
覚えてないみたいなな るほど、
はい、
なるほどね、そっから来てるんですかね、この無人島に持っていきたいもの、
四次元ポケット、
これあれですよね先月も確かね、先月も確かドラえもんって書かれてた気がするんですよ。
本当ですか、
はい、
同じ考えの人が、
そうだ、もう現実的じゃないからダメやんって話になったっていうなるほどね、
現実だったらなかなか難しいですよね、
うん、そうですねまあまあなんかそんなね、なんかすごい夢物語みたいな話をいっぱいされてて、うん、いいなって思ってて、好きな言葉がね、元気があれば何でもできるなんかね、
某ありましたね、
某、はい、個人の方がおっしゃってたような気がするんですけど、はい、僕ねその後の方がね、なんか夢なくなるな現実を見ろよって言われてる気がしてならないね、えこの座右の銘で世の中お金ね、このギャップみたいな、
いやでも本当それはもう日々痛感していることで
いや書いちゃうんだここに
いやいや、でも元気があればお金も稼げるから、うん、まあまあつながってないとは言い切れない
まあねまあね、そこはね、
はい、
そこはね、でも未来は作るものとかさっきまでなんか私を元気にしていくんだって言ってるなんかアーティストの言葉から世の中金だよって言われちゃうとおいって思う突っ込みどころみたいなね、
100% ではないですよもちろん、うん、はい、ある程度、
いやもうね面白くてしょうがなかったこの辺はねもう読んでて吹き出しそうだったっていうね、うん、だってその後にね、さっきね歌手になりたい理由とかいろいろ話してたじゃないですか、うんうん、でも今の職業を目指したきっかけは成り行きですからねなんだろうこのすごいね、すっごい格があるんだけどすっごい緩いの、周りが周りがすっごい緩いのこれなんでこうなったみたいなね、なんかそういうなんだろうな、キャラクターなんですかね、なんか
あの緩いですね私
ね、なんかすごく流れに乗るタイプ、なんか川が流れてたらそこ泳いでいきますよじゃなくて逆流にはいかないみたいなね、流されますみたいな感じの部分を少し感じてしまったんですけども、いやなんかそういうのもね面白いなと思って、いやでもねそれでもやっぱり今後の夢っていうのはねしっかりと見据えられていて、これどうなんですか、なんか自分の中で曲が一つでも大ヒットすることって書いてあるんですけど、自分的なイメージでどっち系の、うん、どういう系の曲がヒットしたらいいなと思いますか、
どういう系っていうのは
まあ、バラードなのか自分の思いを乗せたメッセージ性のものがいいのか、うんうん、まあ、アップテンポの応援歌的なものがいいのかとか、うん、まあ、なんか自分の守備範囲というか、はい、曲作りの中でこういうのが売れたら嬉しいなってのあります？
まあ、ぶっちゃけ作った曲が売れれば何でもいいんですけど、
ゆるい
でもまあ自分がやっぱり作、まあ、最初の曲もそうなんですけど、うん、まあ、そういう元気な曲とか応援的な曲を書くことが多いので、うん、まあ、そういうので共感して売れてもらえたら、まあ、一番いいかなとは思いますけど、まあ、全然バラードとかラブソング書いた時あったとして、それが売れれば全然それでも OK です。
ご自身が歌っていく中では、はい、なんかどのジャンルが歌いやすいとかってやっぱあるんですか？
あ、やっぱりね、バラードよりさっき聞いていただいたようなポップな曲ですね、はいはい、
うーん、
あ、でもなんか
タッチのイメージがなんか頭からどうしても離れなくて、
はいはい、
もうあそこの2曲も結構対照的な部分じゃないですかそれなりに。
おー、まあでもテンポはどちらもいい、乗りやすい、
まあまあ乗りやすい、ま
あ、ああいう感じなテンポの、
はいはいはい、
曲は、うん、よく歌いますので。
なるほど、
はい、
いいですね。なんかそういうなんか自分の得意部分っていうのがしっかり持たれてるっていうのはいいなと思います。僕はないので
いやでもなんか日本人はバラードが好きみたいなんで、
はいはいはい、
バラードとポップスがあったらきっとバラードが好きっていう人が多いんじゃないかなと思うので、バラードも上手に歌えたらいいと思いますけ ど、はい、
そして今の自分に一言、ね、食べるより寝ようこれを書いた意味は、
これはもう本当なんか寝不足が多くってで結構仕事を掛け持ちしてて、
はいはいはい、
1個行ってまた1回家帰って猫にご飯あげて、はい、また出てくんですけど、で帰ってくるのが結構早くて10時半、
はいはいはい、
遅いと12時ぐらいなんですよ。でそこで寝ればいいのに食べるんですよ。食べて、
はいはい、
食べてダラダラ TVer とか見たりして、
はいはい、
グデグデってして、あーもう2時になるとか、
はいはいはい、
で次の日やっぱり7時前には起きなきゃいけなかったり、6時ぐらいに目覚ましするんですけど、
はい、
だから寝なきゃいけないって思ってるのに食べちゃうんですよね。そして太るっていう、
あー
悪循環。
なるほどね、はい、いやなんかでもその時間帯は全く同じ時間を今日してなんかしてるんで、
うーん、
僕も結構食べるの遅かったりすると10時過ぎとかに食べたりして、なんとなく1時ぐらいまで起きてて、
そうですよね、
寝るみたいな感じなんで、
そうなんか食べてすぐお風呂入ればいいんですけど、やっぱこうダラダラ食べちゃうんですよね。お酒も飲んじゃうとよりよりダラダラ。
僕ね逆なんですよ。僕ねお風呂先に入っちゃうんですよ。
あ、なんか家にいるときはそうです。
必ず仕事終わったら、はい、もう一番最初にやるのはお風呂に入る。シャワーでもいいから浴びる、
うん、
もうそこでなんか全てを一回リセットするんですよ、時間を。
うん、
もうここからプライベートみたいな。
あ
そうだ、どんなになんか忙しくて疲れて帰ってきても一番最初にやることはお風呂に入るっていう、はい、これだけはねずっとやってますね。なんかそれをしないと、うん、切り替えができないんですよ、うまく。
あ、なるほど。
そこだけはね、うん、なんかやってますね。いやーなんかいろいろなんか聞いていきたいものも多々あったんですけど、どれを聞いても長くなりそうだっていうキーワードが多すぎてですね、困ってるんですけど、これ短いかな。なんか今のイメージからも全くつかないんですけど、はい、小学校中学校は暗い子でした。
そうですね、もう仲のいい人しか喋らないような地味な子でした。なんならちょっといじめとかはいかないけど、ちょっとそういういじられる系な。
はいはいはいはい。
あとそうな、私目がすごい悪くって、
はい、
メガネっ子だったんですよ。しかも分厚いメガネ、
はいはいはいはい、
そこをすごいね言われて、当時メガネの人って少なかったんで、メガネかけてるだけでメガネなんですよね
確かに
しかも瓶底メガネとか言われて、
はいはいはい、
なんかそういうのがちょっと私的にやっぱりぐさぐさ来てて、多分そこら辺から暗い子だったのかな、そういうのから。
あーでもねちょっとだけわかる、
うん、
まあ、僕もこんな体型なんでよくデブデブ言われてたんでまあまあなんだろうな、まあ、僕はそのおかげで社会人になるまで言われ続けたので、
うん、
なんだろう、メンタルが強くなったんです
ごい
感謝って言ってますけど、まあ根には持ってるんですけどね いつかこういう公共の電波で名指ししてやろうかなとか復讐したろうかなとかと思ってる、まあ、冗談ですよ。そんなことはしませんけどね。まあまあでもね、メンタル強化には役立ったかなと思ってましたけど、いやなんかいろいろ聞いてきたんですけどね、ここでお時間となってきたので藤井さんにはねもう少しお付き合いいただきたいと思うんですけど、
はい、
もう1曲ねリクエスト曲をいただいておりますので、
はい、
ぜひ曲振りから曲紹介までお願いします。
はい、私尊敬しているアーティストさんが水木奈々さんなんですけれども、その方のかっこいい曲がありますので聴いていただきたいと思います。グロリアスブレイク。お聴きいただいたのは水木奈々さんでグロリアスブレイクでした。
さて引き続き藤井さんにもお付き合いいただきたいと思います。次のコーナーはお便りメールのコーナーです。メールをいただいておりますので早速読んでいきたいと思いますけど、読みます？
え、私が？
はい。
あ、いいんですか？
あ、どうぞどうぞ。
でもこれほら、おやびんさんこんばんはって書いてあるから
いいんです。
いいんですか？
いいんです。
では読ませていただきます。ラジオネーム黒泥さん。おやびんさんこんばんは。
こんばんは。
イライラしないようにするには他人に期待しないことってよく言いますけど、具体的にどういうことなのでしょうか？またアンガーマネジメント、起こるべき事象かどうか判断することや、マインドフルネス、状況をメタ認知して感情を切り離すことなどはやられていますか？
ね、難しい話ですね。
難しい言葉が出てきました。
はい、まあ、僕の中でイライラしないようにするには他人に期待したいことっていう部分に関しては、僕はこれはイライラしたくないので他人に関わらないっていう選択肢をしてしまうので、はい、あんまりなんか僕みたいな発想はしない方がいいだろうなって思います。周りに敵ができますなので、まああんまりいいアドバイスにはならないんですけど、僕は結構その一人仕事っていう感覚が多くて、誰かに何かを期待するっていうよりかは、なんて言うんだろうな、ビジネスだからやってできて当たり前ですよね、
うん、
でそれを受けるための仕事をこっちに望みましたよね、僕もそれを望みましたね、それを契約したんですよねっていう感覚なので、うんうん、なんだろう、あの横のつながりで仕事をやってることが少ないんですよ。
うん、
上下縦の関係で仕事がやることが多いので、うんうん、あんまりこのなんかそれに対してイライラするっていうのはあんまりないんですよね。だから正直なんか何かを期待するっていうよりかは、上からも期待されてないし下にも過度な期待はしない、まあでも言われたことはちゃんとやりましょうねっていう発想になっちゃってるんで、あんまりこのなんかイライラしないようにするために他人に期待しないことっていうのは僕の中にあんまりない言葉になっちゃってるんで。
でもその仕事を受けた相手って、
はい、
との間でのちょっとこうイラッとするようなこととかっていうのはないんですか？
それも含めてビジネスになっちゃってるんで、
ああそうか、
そういうことを言う人なんだなっていうので終わっちゃうんですよ。
ああなるほど。
次はこの人と仕事しない方がいいなとかに直結するだけなので、
うんうんうん、
あんまりねなんか続けてっていうのはないんですよね。逆にありますか、なんかそういうの？
いやなんかこれはまあイライラすることってきっとこの聞いてる方たちの中ではもうほとんどの人が経験あるとは思うんですけど、こう人にイライラするっていうのは、うん、なんか、まあ、ここに書いてある通り、ああいう、ね、他人に期待しないこと、
うん、
っていうようにやっぱりこう例えば何かを話してなんか自分はなんていうのかな、別に相手を怒らせるつもりでもなく普通にお話をしたつもりなのに、うん、向こうの捉え方が私の思ってたのと違くってイラッとさせることとか、逆に自分が、ね、
うん、
その思ってた反応じゃなかったからイラッとしちゃうこととかっていうのはあるんですよね。だからこうやっぱこう期待しない、期待っていうかその思ったような反応がないと人は多分イラッとすることがあるんじゃないかと思います。
まあ、そう言われればいっぱいあるかもしれない、
うん、まあ、でもそれがその期待通りじゃないかってそのイラつくかどうかっていうのはまた別ですけど、うん、その程度によるんでね。なので、うん、
そう言われると昔はなんかすごいイライラしてたけど、最近はそういうやつなんだなっていう切り捨てるっていうか割り切る、うんうんうん、
そう、それが多分他人に期待しないことになってるんだと思います、
う
ん、
割り切っちゃうことが多いかなって、その先に今言って関わらないに入り始めたのかなっていう気はする、うん、なんだろうな、必要な受け答えしかしない、
あ、
必要な情報は渡します、でもなんか別にそれに対する対価を求めるわけでもなくみたいな、うん、そうなんか、ね、みんなロボットみたく喋ればいいのにっていう感覚に最近陥ってしまうんですけど、
なんか例えばこの夫婦で考えると、
はいはいはい、
よく奥さんは旦那にイライラするじゃないですか、まあ、逆もあると思うんですけど、それってやっぱり旦那さんが奥さんの思っているような行動を、例えば家事をやってくれないとか、そういう期待して家事やってほしいっていう期待をしてるのにしてくれないからイラついたりするんだと思うんですよね。
なるほどね。
なんかやっぱりね、期待っていうのはね、なんか答えてくれないとなんでってなっちゃうんじゃないかな。
なるほどなるほど、まあ、だからそういう意味で他人に期待しないことか、まあ、そうなるとつまんない世の中になるんだろうな、まあ、
確かにそうですよね、自分のことは自分でっていう風にね、うん、なっちゃったらつまんない
ですよ、ね、自己中的な世界になるわけですよ。
あ、そうですよね、
私の言うこと絶対、俺の言うこと絶対みたいな、私が思った反応してくれないのやだ、俺の思った反応してくれないのやだになっちゃうんで、まあ、そこ難しいなと思うんですけどね。そうですね、
なんかこのイライラしないようにっていうか、その許容範囲を広げないとですよね。
なんだろう、なんか深い深いなんか入れ物を作るよりか、浅く広い皿を作んなきゃいけないのかな。
そうですね、なんかいろんな回答にもなんか答えられるような、うん、対応できるような、
そうそう、なんかあの人間の器は深くじゃなく広く作っていった方がいいぞみたいな、
そうですね、
そういうゴールになるのかな、これ最後はね、
どんな人が相手でも OK ですみたいな、
うん、まあそれこそだから人間のラジオでいいと思うんですよね、相手に周波数を合わせられるかっていうところだと思うので、まあ、そのね、電波の周波数がどんだけ広いかっていう、
うん、
で多分僕はものすごい狭いタイプなんだろうなって 今なんか喋ってるうちに、あ、俺狭いわって思って俺なんかすごい振り幅ないなってね、今自分で思いましたね。いや、ちょっとね、黒泥さんのね、ご質問の回答になってるかどうかはわからんのですけど、何かをやっているかって言われると、そういうのは特別取り入れてる感覚はないです。うん、
私もないです、
はい。ごめんなさい。なんかね、いい話にならなかったかもしれないんですけど。
ね、この、何ですかね、このアンガーマネジメント。マインドフルネス。
ね、なんかこれを逆に調べてみると面白いのかなってね、ちょっと逆に思っちゃいましたけど。
ね、なんか、ね、心理師みたいな。
ね、なんかもうでもこういうのもね、こうやって質問してくれるから興味を持ったりもできるんで、ありがたいなと思います。いつもね、そう、毎週毎週ね、こう黒泥さんはいつもメールをくださるので。
そうなんですね、
すごくありがたい。なんか 各週のパーソナリティにねくれてるらしいので、
へ
ー、そう、ちょっと他の週の人に同じ質問してほしいなと今月これで通してほしいなと
毎回これお願いしますってね
今月に関してはみんなどう答えるか聞いてみたい
確かにみんなどうやってイライラしないようにしてるのか、
そう、なんか問題の難しさのハードルがあるのかどうかとかね聞いてみたいなと思うんですけどね。これね、第1週だから言えるんですよ。
ああ、そうですね、
そうそう、他の週の人は言いづらいけど、第1週の人はこれいいなと思ったらこれ全員に質問してくんねえかなと思ってそういうちょっと悪いおっさんがね今ここにいたんですけど、はい、まあこれね、また再放送等々で聞いて黒泥さんがね、それは面白いと思ってくれればね、いいなと思いますけどでもね、同じ回答をする人はいないと思うので、結構同じ質問をぶつけてみるのは、この人だったらどう答えるかなっていうのを聞くっていう意味では面白いかもしれない。
そうですね、
人によって全然多分ね考え方も違うと思うし、まあ、このインディーズナイトは各種いろんなパーソナリティがいて、僕が一番年上らしいんですよ、おっさんない、あとはみんな若い子とか、なんかグループの子とかがいるので、多分ね、こういう人それぞれの答えが出るようなものの質問は多分面白いと思う。逆に僕が他の週に質問を投げかけるっていうのもありなのかなメッセージで第1週からの質問ですみたいな。
あ、なんかそういうのも面白そうですよね
ちょっとそのうちね、プロデューサーに許可をもらってやってみようかなと思います、
はい、
いやー、なんかいろいろとね質問もあったんですけど、ちょっとお時間があるのでね、いろいろ聞いていきたいと、はい、さらに深掘りできるものがあればと思うんですけど、そうですね、多分ね、次のコーナーでいろいろ 告知とかの話になると思うので、
はいはい、
今やられてる SNS
は、あ、
は
い、
X とインスタ、
X とインスタ、
TikTok とか YouTube はまだそこまでっていう感じ。
そうなんです、 TikTok はねよく周りからやらないのって言われるんですけど、あれ基本動画じゃないですか。
はい、
動画作るのができない
僕基本的に動画一切上げてないですよ
TikTok に。
はい、
あ、そうなんですか。
はい、あのご飯食べて15秒ぐらいの短いショート動画撮って、
はい、
今日これ食べましたとか、あとはもう TikTok ライブやっちゃう、もうこう ラジオみたいに喋っちゃうみたいなことしかやってないので。
そうなんですね。
はい、
なんか TikTok 見てるとみんななんか踊ったり歌ったり、
あんな器用なことはそんな50万円のおさんにはできないって言い張ってるんで、
物語のようなの載せてたり、ね、そうそうそう、してる人もいたりで、なんかそういう点であの X とかインスタがお手軽なのでそっちばっかりやってます。
TikTok はね、僕もあの仕事で知り合う 10代の子とかいるんですよ、うん、そういう子たちになんか仕事ではすごい難しいことをこっちが言ってるんですけど、昼休みとかになると、うん、ね、ちょっと TikTok 教えてくれないとか言って携帯持ってってこれどうやってやってんの、これどうやってやってんのとかって聞いたりとかしてますねそう、なんかあの休み時間の立場が逆転するっていうこうやってやるんですよって教わるっていうそうなんだみたいな。
そうですね、やりたいんですけどねっていう。
そう、でもそれをきっかけになんかその若い子と喋れるようになったのはすごくありがたいなと思ってて、そう、おじさん分かんないから教えてくれよみたいな。
なるほど、私も若くないのでちょっとその作戦でいこうかな。
あの結構ね教えてくれるんですよ。ほんで結構あのなんだろう、 X やってますとか、うん、インスタやってますって言うと、やってるよって言うと、これとこれこうやってつなげると面白いですよとかね、結構ね若い子ってすごいなんかいろいろやっぱ考えてんだなと思って。
そうなんですね。
あとこれこのアプリ入れた方がいいですよとかね、結構教えてくれるんで。
そうなんだ。
そう、僕は結構そういうのをあの普通に教えてって聞いてます
いいと思いますフレンドリーになれる。
まあね聞かぬは一生の恥なんでね、聞けるうちに聞いとけみたいな。
そうですね
全然聞かない、分かんないこと聞きますね。
じゃあ私もちょっと今度ライブとか一緒する若い子いたら
聞いてみよう。ああ、いいと思いますよ。あのちょっとやり方教えてって、うん、あとなんか DM ちょうだいとかで。
そうですね。
あと逆に今日の出たライブのやつを、
うん、
その子が写真とか撮ったら動画編集して送ってとか。
ああ送って
だからいろんなパターン送ってくれる人が出てくるんで、
お、
結構そうするとそれをインスタに上げたりとか使えるんで面白い、
はいはい、すごい、やってくれたらありがたいな
ファンからすれば僕の作ったのを使ってくれたらになるんで面白いと思いますよ。
あ、そっか
、はい、いやということでね、いろいろお話ししたんですけど時間が近づいてまいりました。番組では皆様からのお便りをお待ちしております、公式サイトindiesnet.com のお便りフォームやスタンド FM のレター、または各種 SNS の DM などからお送りください。黒泥さんからのリクエストでオーサムシティクラブで忘れな、聞いてください。お聞きいただいたのは黒泥さんからのリクエストでオーサムシティクラブで忘れなでした。それではここで藤井さんからの告知宣伝などありましたらぜひ。
はい、お願いします。私今年もバースデーライブを行うことが決まっております。パチパチパチ、ありがとうございます。日にちは、誕生日は4月の29日なんですけれども、バースデーライブは前日の4月28日日曜日に開催することとなっております。場所は東高円寺ロサンゼルスクラブというところで、会場がおそらく、17時、まあ、もう早まることがあるかもしれないですけど、まあ午後ですね、夕方の予定となっております。で、詳細は、まあ、私の SNS に載せたいと思いますので、ぜひぜひチェックしていただけたらなと思います。X の方はですね、富士山とローマ字で書きまして、FUJISAN ですね。で、そう、富士山って書いて、下の横棒を入れます。で、2004です。 であでもそうだあのそれでもいいんですけどそういえば私の藤井直美って入れると出てきますそういえば藤井をひらがなで直美を漢字直線の直に美しいっていう漢字で藤井直美で検索しますと私の変顔したアイコンが出てきますのでそちらぜひフォローしてチェックしていただけたらなと思います。これ X ですね。でインスタの方はナオミ0429オフィシャルで出てきます。ナオミなんだっけナオミ0429で下の棒を入れてからのオフィシャルで入れていただけると私が出てきますのでチェックお願いします。インスタも藤井ナオミで出てくるかな、ちょっと試したことがないのでわかんないけどもしかしたら出てくると思います。お願いします。でちょっとねどんな内容かっていうと、まあ、私の単独ライブではなくって何人かゲストさんお呼びして一緒に楽しくワイワイ盛り上げながらのライブをやっていこうかなと思ってまして、ちょっと間になんかコーナーを挟もうかななんて思ったりもしているのですが詳細は SNS チェックお願いいたします。あそんな感じで私の告知でした。
はい、はい、ということでねもう一度おさらいしておきましょう。29日のねバース、
28日です。
あ29日に誕生日を迎えるということで、はい前日の28日の日曜日の夜に、都内の方で、バスライブということでそちらの情報は X と Instagram の方で発表していきますよということで、
はい、
X の方が、富士山アンダーバー2004でインスタグラムの方がナオミ、0429アンダーバーオフィシャルということでそちらの方で検索をかけていただけるとしっかりと見れますよということになります。
はい、
まだね時間がだいぶありますんでしっかりとチェックしていってください。そうしないとね発売日当日にねソールドアウトなんてなっちゃうと大変なことになっちゃいますが、まあ事前にね事前にね多分発表は早めにされると思いますんで、はい、あとなんかお時間の方がねまだ確定ではないということだったの で、 そ、 で、ね、そちらの方もね、はい、しっかりとチェックしていただければ、はい、と思いま す、まあ、せっかくなんでこれ誕生日ライブ、まあ、あの内容言っちゃうと面白くないと思うんで、
はい、
なんかあのここは注目してほしいワンポイントみたいなのあります？
ワンポイント、
まあ、ぜひライブ来たらここは見てみたいな、まあ、衣装なのかなんか内容的に新しいこといつもと違うことやりますよみたいな告知でもいいんですけど。
そうですねちょっとね考え中なところがありまして、
はい、
これを取り入れたいなって私は思ってるんですけど、
はい、
プロデューサーさんの方で NG が出ちゃいそうなのでできないかもしれないっていうのがあるんですよ。
じゃあ今なんか考えてるけどもしかしたらちょっと
ダメかも
できないかもしれないけどやってたらこれだっていうのがあるってことですね。
そうですね。
いやなんかそれは楽しみにしたいですね、はい、それなんか結果をまた知りたいですよね X とかでこれやろうと思ってたんだけどできませんでしたみたいなね。
そうします。はい。
やったのやりましたっていうのをね、
はい、
知りたいですね。
はい、報告したいと思います。
やっぱそういうのもねなんか一つのライブの楽しみになると思うので。
そうですね。
ぜひぜひ。
あとはやっぱりこう来ていただいた方には満足して帰っていただきたいのでもうぜひぜひ楽しんでいただけるような、
ねね、あれだったら、うん、その誕生日の姿をねなんか写真撮ってもらうとかねなんかいろんなイベントを開催できるんじゃないですか。
あそうですね。私を一番美しく撮ってくれた人にプレゼントとか
ねなんかそういう、そういう企画もなんかまたね、はい、そういうので発表していただけるといいななんて思います、
はい、いろんな方に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします
さあということでね、いろいろとお話をさせていただきましたけども最後にねもう一曲お聴きいただこうと思います。これは親瓶さんからになります俺かいって話お前かいっていいねラジオの向こうで言ってるかもしれないですけど、まあ、4月ということで、まあ、ありきたりな曲なんですけど僕は結構好きで、聴いてもらいたいなと思います。ケツメイシで桜。 お送りしてきました。今夜のインディーズナイトいかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。スタンド FM からもお聞きいただけます。またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集しております。公式サイトのお便りフォームやスタンド FM のレター、各種 SNS、DM 等でお願いいたします。やってほしいコーナーなんかも募集しておりますので、ぜひぜひ。さあということでね、富士さんいかがでしたか。
はい、楽しくお話しさせていただきました。ありがとうございます。
本当ですか、はい、なんかもう終始なんか笑われてない気がして心配だったんですけど
そんなことないですよ。親便さんともね、今日初めてお会いしたんですけれども、
はい、
はい、
こんないかつい様すいません
いえいえそんなことない、楽しくさせていただきました。逆に私の方が私でよかったですかみたいな感じで、
いやいや出ていただいて感謝でございますね。逆にヒット曲を引き下げて帰ってきてくださいみたいな
本当ですね。あの皆さん、私の曲配信されてますので。
お、それはどちらで。
あ、いろいろです。なんとかミュージックとか。
あ、その配信アプリはあれですかね、あの X とかで分かります。
あ、ここ一応ね、あの、ツイートってポストしてるので、あのどっかしら出てきますけど、あの LINE ミュージックとか Apple ミュージックとか、なんかそういういろんなところで配信されているので検索すると出てきます。
なるほど。
なので皆様ぜひ聞いてください、
ぜひダウンロードして聞いてくださいね。
あ、そうですね。あの最初の方に言ってましたけど、あの曲名が歌詞に入ってないっていう話、
はい、
多分4曲今配信してるんですけど、
はい、
多分全部入ってない気がする。
それはなんかこだわりですか
そういうわけじゃないんですけど、そうなっちゃったのかなな
るほど、はい、いやそういうところも、ね、含めて、はい、ぜひね藤井さんの曲をダウンロードして聴いてみてください、
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ということでそれではそろそろお別れの時間です、私とはまた来月のね第1週目にお会いしましょう。今夜のお相手は親便と
藤井直美でした。
また君と踊れるまで
See you again!